続きましては看護部の救急看護認定看護師佐々木美里さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐々木さん、救急看護と言いますとテレビでもよく取り上げられていますけれども、重症の患者さんが次々に運ばれてくる中、的確な判断でテキパキと処置をこなすという、かっこいいイメージを持っておりますし、実際ラジオを聞いている皆さんも持っている方も多いのではないかと思うんですが、実際のところいかがですか？
はい、救急看護は緊急性の高い急病や事故、さらには災害医療などさまざまな場面において患者さんの命を左右する非常に重要な初期医療であると思います。
初期医療なだけにやはり緊迫の現場ですよね。そのような現場で働く救急看護認定看護師、目指そうと思ったきっかけはどういったものだったんでしょうか？
はい、岩手医科大学附属病院高度救命救急センターは県内唯一の高度救命救急センターです。交通事故ややけど、手や足の切断などの重症患者を受け入れており、北東北の救急医療の拠点病院としての役割を果たしています。そのような重要な部署で働いている看護師として働き始めて、救命処置を学んだ当初、心肺停止となった患者さんを医師と協力しながら救命し、社会復帰できた症例を経験しました。医師の指示を受けて対応するのみではなく、看護の視点で先を読んだ看護を実践することで患者さんの病態の悪化を最小限に抑えることができると思い、確かな専門的知識と技術を身につけ、患者さんの救命率の向上に携わりたいと考え、救急認定看護師を目指しました。
なるほど。その救急看護認定看護師の役割というところ、もう少し詳しく教えていただけますか？
はい、認定看護師の役割には実践、指導、相談があり、患者家族により良い看護を提供できるように看護の質の向上に努めています。救急看護の実践場面では患者さんの命を救うために必要な専門的知識や技術を自らが手本となって示しています。指導では救命処置の指導やフライトナースの育成のためにシミュレーション教育を行っています。相談では病院内での急変時対応、またその事後検証の相談を受け改善策を導き出せるように支援しています。また多くの患者家族は突然の出来事であることに重ねて救急医療の目まぐるしいスピードに不安や恐怖を抱き、精神的にも危機状態に陥ります。そのため救命が優先される状況下においても心理面に重視したケアを提供しています。また不慮の事故や突然の疾病により救急搬送され、わずかな時間でも患者と家族に寄り添うことで家族が精一杯やってもらえたと納得でき、患者さんの死を受け止められるように家族の思いを支えることも救急認定看護師としての役割であると考えます。
役割と一口で言っても様々な役割を担っているんだなというところ伝わってまいりました。ところで佐々木さんはフライトナースとしてもご活躍なさっているようですが、フライトナースとはどのような活動をなさるんですか？
はい、ドクターヘリには人工呼吸器、心電図モニター、除細動など救急医療機器や医薬品が搭載されており、フライトドクター、フライトナース、パイロット、整備士の4人で搭乗します。岩手県は四国4県に匹敵する広大な土地であり、今まで片道2時間以上かけて病院へ搬送されていたような患者さんを県内の一番遠い現場でも30分程度で向かうことができるようになりました。岩手県では2012年5月8日よりドクターヘリの運行が開始となり、現在までに2425件の要請があり、そのうち1796件出動しています。救急現場にフライトドクターとフライトナースが投入され、フライトドクターと共同分担しながら処置・治療に当たっています。いち早く初期治療を開始し看護介入することで継続した看護が提供でき、 救命率の向上、後遺症の軽減につなげられるように活動しています。
でも実際佐々木さん、フライトナースということは空を飛びながら移動しながら処置をしていくということですよね。個人的に空高いところは大丈夫なんですか？
私が苦手でジェットコースターとかも乗れないタイプですけれども、やはり救急現場で患者さんを助けるという使命感を持って、高さは恐怖は封印しながら活動しています。
皆さんそうなんですね。大好き高いところということでは全くないという。
私はそうです。
そうですか。また揺れながらの処置も実際大変ですよね。
そうですね、揺れに対してもやはり吐き気を催しながら活動したりしていますけれども、ヘリコプターに乗せる前に患者さんを安定化させて、できることは処置は全て行ってから搭乗させますので、あとは急変時は対応しますけれども、中では患者さんの観察、あとは急変時対応ということ以外は、シートベルトをしながら安全にフライトできるようにしています。
院外の活動というところでは、熊本地震の際に DMAT 隊員として災害支援活動を行われたそうですね。その活動を通じて感じたことなども聞かせてください。
はい、熊本地震に対して DMAT として4月16日から19日まで災害支援活動を行ってきました。岩手医大 DMAT の主な役割は、南阿蘇村の避難所までの道路状況やライフライン、衛生環境面の把握や老健施設の訪問と施設避難を行ってきました。東日本大震災時の避難所巡りをした経験をもとに、東日本大震災でも問題になったエコノミー症候群の発生や集団感染症を防ぎたいという思いで、その予防策をお伝えしながら活動を行いました。避難所巡りをする中で、内服薬が数日でなくなるけれどもどうしたらよいのかと言われた時には、私たちも手持ちの持参薬がなく何もすることができない心苦しさを感じながら活動したことがつらかったです。しかしその状況を災害対策本部へ伝え、今後の支援に役立てるということを使命として活動してきました。
ねえ、なるほど。さあ、救急看護認定看護師になるために大切なこととはどのように感じていらっしゃるでしょうか？
はい、一人前の救急看護師になるためには多くの救急看護の経験を積むことはもちろんですが、向上心や目的意識を持った自己研鑽に励むことが大切であると思います。医療が進歩した現在、生存率は増えてきていますが、退院後の後遺症が問題となっています。私が救急患者さんの看護で大切にしていることは、患者さんの命を救うためだけではなく、その人が生活者として社会に復帰できるように急性期からのリハビリテーションに力を注いでいきます。患者家族と共に目標を掲げ、それを解決するために熟練した救急看護の知識と技術を常にアップデートし続けて、それをスタッフに働きかけ、他の看護師の役割モデルとなることが大切であると思います。
では最後に、救急看護に対する今後の展望、リスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、昨今救急患者のたらい回し、ドクターヘリの導入、度重なる災害により国民の医療に対する関心が高まっている現状にあり、救急看護認定看護師としての救急医療のニーズが求められていると思います。救急認定看護師として一般市民の方に心肺蘇生の勉強会を行う機会もいただいています。目の前で倒れている人に一般市民による心肺蘇生を行った場合と行わなかった場合では 1.9 倍の救命率の上昇が見られるという報告があります。岩手県の救急要請から救急車が来るまでの時間は平均8分と言われています。その間、心肺蘇生ができるのは身近にいるご家族や居合わせた一般市民の方になります。大切な人を助けられるように、地域住民の方も講習会に参加し、一緒に岩手県の救命率の向上を目指していきましょう。そして岩手医大は県民の医療の最後の砦として、 断らない救急医療をモットーに実践していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。